こんにちは、レディオスフィーです。昨日、一昨日か、6月6日2022年ということで、なんかちょっと感慨深いなということが不意にね、訪れたっていうのがあって、まあ、思い起こせばなんですけども、2011年、そうですね、忘れもできない、その震災があった時です。東北のね、で東北の、私はね、その震災の数ヶ月前、3月に起きた数ヶ月前、まあ、1月2月3月といって、まあ、その当時東京、札幌、旭川と、行ったり来たりの生活、ね、10日間ずつの生活をずっと続けてた最後の方の時期なんですけども、まあ、もうそろそろちょっと落ち着きたいなと思っていて、東京に行く機会がちょっとずつ減っていって、自ら行くっていうのではなくて、呼ばれたら行きましょうという感じのスケジュールの組み方をしていたんですね。それでその時に、まあ、ちょっとずつ呼ばれて、あ、亡くなったかなと思ったら、最後の最後で3月の7日ぐらいの前後にですね、また東京でセミナーをやるということで、東京に行ってですね、セミナーをやって、あ、本当にそれで最後っていう風になってたんですよね。で、あ、本当に東京もこれで最後だなというので、ね、前にもお話をしたんだけれども、その時に、ね、当時みんなで交流会をやってた時に、地面が、ね、揺れてるよねっていう話をすごいみんなでしてて、で帰ってきて、その前にですね、真方神社にお参りをした後に成田までちょっと行ってですね、そして、北海道に帰ってきたと、東京を後にしたっていうところの、まあ、2日後3日後になるのかな、に大きい地震があったっていうので、でその当時ぐらいからですね、本当になんかこう自分のために欲ですか、欲の方のね、欲で生きているっていう自分にもういい加減飽き飽きしていて、で本当にもうこれからは人のために生きるぞっていうふうに決めたのが2011年の3月11日で、そのすぐ後にドカーンと揺れたっていう、もう私の中で大決断だったんですよね。人生の生き方をすごい絶対変えてやるみたいな、ものすごい強い決断をした後のドカーンという大きな揺れっていうので、でそれからまあいろいろありまして、2012年に入ってですね、中富良野に来て少ししてからだったんですけども、今でも忘れられない2012年の6月6日にですね、今でこそなんかもう普通になってきてますけども、いろんな人が私のもとへ訪ねてくるっていうのの第1番目の人が初めて来た日っていうのが6月6日で、その日っていうのが金星と地球と、月だったかな、こうね、3つ並ぶっていうので、そこ太陽の前を金星が通過する、地球の前も通過するよっていうので、ものすごい100年に1回とか、そういうすごい貴重な日といって、波動のシフトチェンジであり、すごく重要なターニングポイントって言われてた日だったんですよ。でその日に、第1番目の私がこうね、面倒を見るみたいな感じの、人が来たっていうので、その日はもうなんかね、改造をやってて思いっきり手を切ってしまってですね、すんごい血が流れたんですよね。いや、これから先、私の先行き大変みたいにね、思ったのをもう覚えてるぐらいな感じなんですよ。でそしてまあそれから10年経ちまして、よくね、本当に2012年っていうのはマヤ歴の話もあるし、ね、すごく、ね、アセンションだよとかね、そういう話も ありましたよね。だからすごくターニングポイントだった。だからそこから10年、そしてこれからの10年みたいな感じで、切り替えのポイントとしてすごく重要なところではあるんですよね。それでまあそれ2012年からの10年ですね、本当にいろんな人たちが私のもとへ来ました。お店は2つ3つというふうにね、やってきた、3つ4つになるのかな、そのぐらい10年の間でやってましたけども、その間にも、なんとか年代は変わっていくんですけども、 10人ぐらいバーッといた時もあれば、その人たちが一瞬いなくなってまた新しい人たちが来てっていう時もあったし、まあ、とにかく本当にこの10年間は私が思った通りに人のために生きるぞと宣言をした通りに自分のことは差し置いて本当に人のために一生懸命になって生きてきたなっていうのを、まあ、自分で言うのもおかしいけれども、なんかそれが自分の人生の目的だぐらいにね思って生き方をいろいろ変えてきた私なので、ね、最初は自分のため好きなことだけやって、そして今度は嫌いなことにトライして、でどっちもなくなったらから今度は宇宙の流れっていうね、そういう風にしてきた中での、新しいまた生き方として、その人のために生きるぞって言って、東北の震災が起きて、そして10年間の間に相当な人たちが私の元へ、来られました。私はもともと一匹狼でずっと生きてるので、私の、ね、昔を知っている人たちはすごく驚くわけですね。なぜ一匹狼の木脇さんが人と一緒にいるんでしょうかみたいな、なぜあなたのところに人が行くんでしょうかみたいな風に言われるぐらい、自分でも驚くぐらいですなんですよね。だから自分で決めたことだし、それが自分の宇宙の流れだとね、自分の成長修行というふうにももちろん思っていたし、新しい生き方ですから、やっぱりね、見たことのないやったことのないことっていうのは全て経験が大事と思っているので、地球にね生まれてきた以上は魂の成長をするのが目標目的だと思っているので、新しいことには常にね挑戦したいなと思ってたんですが、突然、その2022年の6月6日にそれが突然終わりを告げてくれたんですね。私はちょっと意図してなかったことではあったんですけども、急にその話をこうしてくれた方々がいてですね、あ、その日付を聞いた時に、あ、今日6月6日、わ、あれから10年だっていうふうにこう頭の中を数字がよぎったわけですよね。それで、あ、終わったんだなと、ついちょっとぐらい前からね、直接手を使って手行動とかね、そういうのを使って人のために生きるっていうことはちょっとやめてみようかなって思い始めてたの、この、1年ぐらいかなとは思うんだけれども、ついにそれに終わりの日が来たんだっていうふうにね思ったんですね。そういうことが起きました。6月6日、またねすごい日だったみたいですよね。そんな分かんなかったんですけど、いつもね後なんですよ私は。あ、こういうことが起きました、そういう日だったのねっていう風によくあります。占星術とかをね一生懸命勉強されてる方はそれに合わせてよく見てると思うんですけども、気づいたら答え合わせみたいな感じでよく占星術を私は使わせてもらってるんだけど、そういうことが起きたんですよね。それで、次の日に感じたことなんですけれども、四方八方に飛んでいってた私が使えるエネルギー、私有限だったり無限の方も入ってるのかな、なんか分かんないけど、時間とエネルギーたちがですね自分の元に帰ってきたっていう感じがすごいしたんですよ。次の日は草刈りをね一日中朝6時半からですね5時ぐらいまで、途中用事もあったけどもずっとやってたんですけど、その草刈りですらこれは自分のためにやっているっていう、自分で使えるエネルギーで草刈りやってるっていう、ちょっと何言ってるか分かんないかもしれないけど、こう自分の中の感覚ですね、自分のためにエネルギーと時間とが使えるタイミングが戻ってきたっていうのをすごく感じたっていう昨日だったんですよね。すごく不思議だなと思いますけども、世の中もねやっぱりそのコロナ禍だ戦争だとか、本当に宇宙が、人間たちの進化を求めてる、どうやったらみんなが宇宙と響き合って生きていけるのかなっていうのをすごく一生懸命教えてくれてますよね。でそれにもう乗るの乗らないの今でしょっていうね、そういう時期に入ってるわけですから、みんな荒れてますよね。もう私の周りだけではなくて、本当に、知り合いだ友達だっていうところに最近周りどうなのって話を聞くと、やっぱり結構いろいろあるんですよね。そりゃそうだよねって、戦時中みたいなものですから今は本当に。 みたいなものっていうか、もうそれそのものかもしれない。もう地球が波動が上がるよ、変化するよっていう時に、変化にねスムーズに乗っかってれば大して何もないんですけども、もがく抵抗するっていうと、まあ荒れますよね。でそういうことはよくあるとは思いますね。そんな話をねちょっと今日はしてみました。6月ね21日、夏至も近いですね。また大きいターニングポイントですね。やっぱりあの宇宙の流れに沿って生きるっていうことは自分の生きやすさにつながります。合ってない人はなかなかそれに合わせることが嫌だなって思う人もいるのかもわかんないけども、まあそれが抵抗だったりしますね。自我を通そうとすると宇宙と響き合えなくなってくるので、なんか変だなというふうにねぐちゃぐちゃしたりする可能性はありますよね。だけども心を開いて宇宙に響き合う、自分自身の心の奥深くの望みに心を開いて向き合って行動していくっていうことを一生懸命やっていくと、ますます生きやすい自分らしいあるがままの自分っていうのが手に入ると思います。今日はあとですね、暮らしの壺の方のブログにもちょっと載せてあったんですけども、ギバーとテイカー、そして年返しの儀式っていうタイトルでアップしたんですけども、これの、まあ、喋ってる内容をノートの方の、リンクは貼ってあると思うんですけども、有料ブログの方をちょっと書きました。何を喋ったかっていうと、ちょっとこうにはできないんじゃないのっていうようなことが分かったんですよ。まあ、このね今世の中荒れている感じのことたちをやってる人たちっていう人の気持ち、まあ、気持ちないかもしれないし宇宙人かもしれないんですけど、なぜそんなことがしたいんだろう、全く理解ができないけどなんか理解してみたいなってちょっと思ったんですよね。でそのあれだけ悪いことをしていた因果応報とか念とか受けるでしょうと。でもなんであんな元気なのかなって思った時に、どうやってんのって思ったら、あなるほどねっていう、まあちょっと陰陽師的な、内容を、まあ彼らもね本当にスピリチュアルですから、使い方白魔術か黒魔術かみたいな感じで数秘術だってカバラだって使いますからね、シンボルだって使ってますよ。でそういう、まあ、宇宙の法則波動の法則は彼らにも通用する。ただそれを悪用するかいい方に使うのか光か闇かみたいな感じで、で中途半端でヒーリングも関わっちゃいけないけど、中途半端で悪魔的なことにも関わってはいけませんよね。それは自分の身を守るためにも必要なことですね。でそんなことがちょっと分かったよっていうので、まあ、本当興味がある人だけ悪用禁止でノートの方の有料ブログ聞いてみてください。それではまた。